FMO を聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。今回で32回目の放送となる向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。本当にさまざまな方面で活躍するゲストをお迎えしてきていますが、アスリートの方々にもね、ご出演いただきました。そのトークの中で印象的だったのは、さまざまな方面で彼女たちの活躍をサポートする方々がいらっしゃってこそ、競技に取り組むことができますし、記録を更新していくことができる、そういった周囲への感謝の思いでした。サポートと一言で言いましても、競技だけではなくて心理面などさまざまな角度からの関わりが挙げられますが、栄養・食事の面でアスリートを支えるスポーツ栄養士の活躍が注目されています。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、管理栄養士、公認スポーツ栄養士であり、現在は向川女子大学大学院健康スポーツ科学研究科で研究を続ける成田敦子さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに、向川女子大学生活環境学部食物栄養学科卒業、管理栄養士、公認スポーツ栄養士であり、現在は向川女子大学大学院健康スポーツ科学研究科で研究を続ける成田敦子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、成田敦子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、成田さん、管理栄養士であり、そして公認スポーツ栄養士でもあるということなんですけれども、私、公認スポーツ栄養士というのは初めてお聞きしたのですが、どのようなお仕事なんですか？
公認というのがつくのは資格の名前ではあるんですが、スポーツ栄養士としてスポーツチームやプロのアスリートと契約をして、栄養指導を実際行ったり、他には食事環境を整えるということで、献立なんかをこう調整するお仕事というふうに考えております。
あ、そうですか。じゃあ、そのスポーツ、アスリートの方が栄養面でもしっかりとこう体を作っていけるように、そこを手助けしていくということなんですね。で、これが資格になっていると現在。
はい、そうです。
なんか試験は難しいんですか？
そうですね、すごく難しい試験でした。もう受けた人たちはみんな思い出すと、あの頃はすごく勉強したっていうぐらいすごい大変な試験だったなと、私自身も思い出すと懐かしいです。
そういう栄養に関する試験なんですね。
そうですね、やっぱりスポーツのことを勉強してからの試験だったので、今までの管理栄養士とか栄養だけの試験とは違って、
そうか、スポーツのこともやっぱ精通してないとダメなんですね。
で、変わっているなと思ったのは、筆記ではなくて口頭試験だったので、面接官の先生の前でこう理解してきたことを発表するとか、実際自分が指導してきたことを発表するっていう口頭での試験でした。
そうですか。じゃあ、どんなことを聞かれるのかがわからないしねえ。
そうですね、
かなり の広い範囲で網羅しておかないといけないということで、それは難しそうですね。そもそもね、この栄養というところに興味を持ち出したのっていつぐらいからなんですか？
はい、私自身は中学高校でバスケットをやっていたんですけれども、やはり怪我とか貧血で悩まされることが多くて。
そうでしたか。
はい、でもそれはやむを得ず怪我をしてしまうとか、こう体が弱くて貧血になっていたって自分では思ってたんですが、よく考えたら食事だったのかなということを後から気がつきまして、怪我や貧血でちょっとドクターストップにかかって、引退した後に、
もう引退しなければならなかったんですか？
そうですね、で引退した後に自分自身でもう一度自分に厳しいことを何か課してみようと思って、ダイエットに挑戦したんですけれども、その時に、料理を考えることとか、カロリー計算を毎日カウントしながらカロリーを数えていったりっていうことがすごく自分自身楽しかったので、 こういう自分が得意だと思えること、楽しいと思えることで人のお役に立てることがしたかったので、で興味を持って人のお役に立てることがしたいってなった時に、栄養とスポーツ両方兼ね備えた仕事がこれからきっとニーズが高まるんじゃないかなということを思っていたので。
ダイエットっていうのどんな風にされたんですか？
はい、その時は栄養指導の現場でもよく使われるんですが、80キロカロリーを1点としてカウントしていくという方法がありまして、だいたい目安となるのが80キロカロリーなので、食品の80キロカロリーがどれぐらいかというのをまずしっかり勉強した上で、
例えばどれぐらいの、
はい、例えばご飯でしたら小さめのお茶碗の少し少なめぐらいが80キロカロリーになります。
おかずだったら80キロカロリーってどれぐらいなんですかね？
そうですね、鶏のささみでしたらだいたい100グラム弱ぐらいとか、まあ、こういうのも少しずつこうまた変わってくるんですけれども、当時はその最新の情報を覚えて、今何点というのを1日の中でずっとカウントしながらカロリー計算をしていました。
そうですか。
この時の知識はもうカロリーに偏っていたので。
そうか。
でカロリーのことばっかり気にしていたので、実際は今思えばあまり健康的なダイエットではなかったんですね。
そうか、なるほどね。どうしてもそのダイエットになるとね、摂取カロリーを抑えようってしますから、あまりその栄養面の方からアプローチっていうのはないかもしれないですよね。そこはでもダイエットをする人たちにとっても大事なポイントですね。
そうですね。
そうですか。さ、そして栄養というものとスポーツというものに自分は関心があるな、向いているなっていうふうに思って、向川女子大学を選ばれるわけですが、これどうして向川女子大学だったんですか？
管理栄養士という国家試験をまず合格したかったんですけれども、向川女子大学の管理栄養士専攻というところが、国家試験を6科目免除されるというカリキュラムがありまして。
全部で何科目あったんですか？
13科目ですね。
13科目のうち6科目免除。
はい、はい、ただもうその管理栄養士専攻に選ばれるためには1年生の時の成績の優秀者からというのもありましたので、しっかり意思を持って勉強して、ね、管理栄養士専攻の方に進みたいということがありまして、もう一点は、まあ、そういう専攻を持っている大学他にもたくさんあったんですけれども、もう一点どうしてもスポーツに力を入れている大学に行きたかったので、向川女子大学が本当に女子大の中ではすごくこう幅広い勉強ができる上にスポーツにも力を入れているというところで、私出身名古屋なんですけれども、それでもやはり関西のこの大学に行きたいというところで。
あ、名古屋からいらっしゃったんですね。でその13科目のうち、まあ、6科目免除になっていたんですけれども、今現在は、全科目受けなければいけないということなんですね。
そうですね、法改正がありましたので、この管理栄養士専攻というシステムももう今現在はなくなっているんですけれども。
あ、そうですか。じゃあすごくいい時期だったと。
そうですね、
振り返ってみると、
はい、思います。
そうですか、
はい、
でもじゃあずっと本当に栄養のこともスポーツのことも勉強されてきたわけですね、大学時代というのは。はい、
そうですね。もう本当に将来そのお仕事をするために今何をやったらいいかというのを常にアンテナを張っていたなって今振り返っても思います。
だけど学生時代になかなかそこまでこうはっきりとした意思を持ってね勉強するっていう学生少ないように思うんですけどね。成田さんすごいですね。
珍しいとは言われますが、はい、でも今振り返るとそれがあったから次は何をしよう、次は何をしようっていうことを決めてこれたので、まあ、自分自身はラッキーだったなというふうに考えてます。
やりたいことがね早い段階で見つかって、はいはい、さて、現在向川女子大学で授業をね担当されてるんですよね、
はい、
これ何の授業を教えてらっしゃるんですか？
はい、共通教育という全学部の学生さんが選択できるところなんですが、スポーツ栄養学の授業を担当させていただいております。
そうですか。その授業ではどんな内容を教えてらっしゃるんでしょう？
全学部共通ですので栄養のことを全く知らない学生さんもいらっしゃるので、もう本当にまずは基本の栄養素の勉強からしていただいて、それがいかにスポーツにどう応用できるかっていうことも興味を持っていただくのと同時に、自分自身の食生活や家族の食生活にも反映していただけるような知識を持ってもらいたいので、具体的な例として本当に自分の食生活にこういうことを当てはめてみたらどうかとか、家族にこういうアドバイスをしてみたらどうかっていうことを授業の中でいつ つもこう盛り込んでお話ししてるんですが、
やっぱり自分の身近なところからお話をしてもらうと、うん、学生もなんか興味を持って聞いてるんじゃないですか。
そうですね、例えば私午後の授業を担当しているので、例えばさっき食べたお昼ご飯が今ぐらいの時間だったらお腹の中でどうなってるとか、
うわー面白い
そういうことをイメージしてもらいながらお話しするとか、でみんなにも自分の中で体感してもらうっていうようなイメージができるお話っていうのをいつも心がけてます。
じゃ吸収の早い食材もあれば、うんうんうん、なかなかこう、うんうんうん、吸収しづらいのもあってっていう、はい、そういうのも、まあ、お昼ご飯からこう説明できるわけですよね、
は
い、
そうですね。あと例えば先ほどこれを食べてないんじゃないかとか、はい、今日一日の中でまだこれを食べてないから夕飯の時にそれを食べてみたらどうかとか、こうバランスをよくっていうのはどういうことなのかっていうのを具体的にこう考えてもらえるようにというのを心がけてます。
そうですか、はい、さあそんな中でタンパク質についてのお話もされるとお聞きしたんですが、
はい、そうですね、例えばやはりこう主食だけで食事を終わらせてしまう学生さんも多いので、
はい、
タンパク質と言ったらおかずなので、先ほどのお昼ご飯の時にタンパク質のおかずを食べたかどうかっていうのを確認するんですが、私がこう常に言っているのは肉類、
はい、
魚類、うん、卵、乳製品、はい、で大豆食品、この5品目を毎日必ず網羅するようにということを、これはスポーツ選手でもスポーツをしてない一般の方にも常に言っているんですけれども。
そうなんですか、
はい、
あのちょっとこれ話がそれるかもわからないですけど、スポーツ選手の、ね、方で鶏のささみを一生懸命食べてらっしゃる方、
はい、
おられますよね、
はい、
あれはどういう意図で。
あ、はい、そのタンパク質の多い食材の中では低脂肪で高タンパクと言われるのが鶏のささみなので、そこに偏ってらっしゃる方多いなと私自身も思うんですけれども。
でもやっぱりそれは偏らずに、はい、今言った5つのタンパク質を取った方がいいんですか。
そうなんです、鶏肉には鶏肉に多いアミノ酸というのもあれば、すごく少ないアミノ酸もあります。でタンパク質というおかずの食材には20種類のアミノ酸で構成されているので、まんべんなくいろいろな5品目の食材を食べることで、どのアミノ酸も長所短所をカバーできるよというふうに説明してるんですね。なので鶏のささみばっかり食べていると、例えば鉄が足りなくて貧血になるっていう弊害もありますので、一つの食材がこれがいいって言ってこればっかり食べないように。
あ、なるほど。
他にもこんなにいいことがある、こんなにいいことがあるっていうのをどんどんどんどん他の食材の良いところを見つけてもらいたいので、今まで目を向けていなかった食材の良いところっていうのを紹介するようにしています。
なるほど。じゃあやっぱりバランスよく、アミノ酸にもその20種類、種類があるから、はい、まんべんなくいろんな種類のアミノ酸を取るということですね、
は
い、
そうですね。
なるほど。でこの5つが大事であると、はい、全て質が違うから、
はい、
アミノ酸も組み合わせて食べていきましょうということです、はいですね、そして次は、はい、
そうですね、
お野菜の摂取についてですけれども、
はいはいはい、そうですね、野菜についてはやはり女子大生なので皆さん食べなきゃという意識はあるんですけれども、
やっぱり多いですか学生さんの中でも。そうです
ね、やはり女性の方が健康意識も高い上に美意識も高いので、うん、やはり太りたくないとか、
はい、
良いプロポーションでありたいっていう時に、うんうんうんうん、やはりこう野菜を食べていないと、うん、これがこう太ってしまうんじゃないかとかっていうことを実際感じる方もいますし、イメージでそう思う方もいますの で、でこれで女子の方がやはり野菜を食べようっていう意識と実践に移すことができるんですが、例えばこれが男性でちょっと言いづらいんですが中年になってくられるとなかなかその意識がなくなってしまうので、ね、もう好きなものを食べて毎日生きていたいっていうことになるとどんどんどんどん野菜はもう
確かにね、その気持ちも私分からなくはないんですよね。もう好きなものを食べて、
はい、
もうなんか生きていきたいっていうのは、うん、それもある意味一つの本能というか。
そうですよね。でもそこでこう例えば女子大生のお父さんの世代で健康被害があったら、はい、もう皆さんに直結することなので、うん、お父さんにはこういつまでもかっこよくいてほしい、健康でいてほしいっていうことを学生の皆さんがお父さんに対してこう言ってあげると、でまた具体的にどういうことをするといいっていうアドバイスを娘さんからしてもらうと、うん、お父さん世代の健康意識も変わってくるのかなと思います。 思いまして、いつもそういう時、そうですね、肥満のリスクの話とかの時にはぜひみんなからお父さんにそういうお話をしてあげてねというような呼びかけもいつもするようにしています。
いやでもこういう授業だったら本当に楽しく聞けますよね。
ありがとうございます。
そしてですね、成田さんは現在、向川女子大学の大学院健康スポーツ科学研究科で研究されてるんですが、これどういった内容の研究されてるんですか？
はい、健康スポーツなので運動能力のことをエビデンスを調べていくにあたって、やはり運動する前の食事がどうであったかというところが一番私は気になっていて、
そうですね、
はい、逆に栄養指導の現場で指導してきたことをちゃんと科学的に証明したいというこの両方がありますので、今現在研究しているのは食事の内容を改善してもらう、でその後身体組成ですね、体脂肪率が減るとか、うん、筋肉量が増えるとか、うんうんうん、そこに食事を変えたことでどう変化が起きたか、でそれによって運動能力がどう向上したかということを最終的には証明したいので。
だけどそのアスリートの方にとってはその運動能力の向上というところがまあ目的ですよね、はいはい、それがその普段の食事によって変わるっていうことがもう本当に証明されていけば、はい、なんか可能性が広がるということですね。
そうですね、今のアスリートは本当にこう食事が大事だっていうことはなんとなくイメージでは思ってはいるんですけれども、はい、これが本当に能力パフォーマンスを向上させるっていうことが数値とかデータで見せれるとよりやる気が出ると思いますので、なので本当に体重や体脂肪や筋肉っていうのがどういうふうに自分の運動能力に直結してるかっていうことをこう証明して説明していけるようになりたいなという考えで今研究の方力を注いでいます。
あ、そうですか、はい、ここでまた証明されるとよりその栄養面というところももっともっと注目されていくということになるんですね、
はい、そうですね。
今後なんですけれどもね、まあ、目標といいますか、成田さんがどんなふうにこのお仕事をやっていきたいなというふうに思われてるんでしょうか？
はい、今現在もスポーツの現場というふうに私たちは言いますが、チームのお仕事として関わらせていただいているんですけれども、私自身はこのお仕事がまだ職業として成り立っていない少ない仕事なので、私のようにこうお仕事をいただいている恵まれた環境にいる人たちがしっかりとこう成功事例になるようにと思っているので、このお仕事を続けていくことで後進の方たち、これからスポーツ栄養に携わりたいと思っている学生さんたちの仕事が増えていくといいなと思って、実際にスポーツ栄養士を雇ったけど意味がなかったと言われないように、本当に雇ってよかったと言われるように貢献していきたいなと考えています。
そうですか、こう道を切り開いていく役割の方ですね、成田さんね。
そうですね、頑張ります。
ありがとうございました。向川女子大学ラジオ、向上ラジオ、今日は向川女子大学生活環境学部食物栄養学科卒業、管理栄養士公認スポーツ栄養士であり、現在は向川女子大学大学院健康スポーツ科学研究科で研究を続ける成田敦子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここで向川女子大学からのお知らせです。向川女子大学甲子園会館で難症祭が開催されます。期間は11月11日土曜日から18日土曜日までの8日間。甲子園会館の魅力がたっぷりです。開催初日は向川女子大学附属中学校高等学校マーチングバンド部のオープニングセレモニーで始まり、案内ガイド付きのチャリティー特別見学会や向川女子大学附属中学校高等学校オーケストラ部によるイブニングコンサートが行われます。また甲子園ホテル時代の写真展が開催されるほか、期間限定でホテル当時に提供されていたレシピに基づく復刻カステイラも販売されます。第15回難症祭は11月11日土曜日から11月18日土曜日まで開催。場所は向川女子大学上甲子園キャンパス甲子園会館です。なおチャリティー特別見学会は電話でのご予約が必要です。詳細は向川女子大学のホームページをご覧ください。 以上、武庫川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。今日は管理栄養士、公認スポーツ栄養士の成田敦子さんをお迎えしたんですが、食べるということ私も大好きなんでね、できたらできることなら好きなものを好きなだけ食べたいと思うんですけれども、やっぱりこの健康面のことを考えるとね、なかなかそういうわけにもいかないですね。自分の体は自分の食べたもので作られているっていう言い方をよくされますが、もう少しだけ意識して毎日の食事をバランスよくしていかないといけないなというふうに感じました。さて来週なんですが、武庫川女子大学音楽学部声楽学科音楽療法コース卒業、現在音楽療法士として活躍する沢木美香さんをスタジオにお迎えします。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオをセレクトしてお送りください。武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。この時間のお相手は塩田恵美でした。